招きの言葉、全地を主に迎えて喜ばしい声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはその者なり。我らはその民、その牧の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずように及ぶべければなり。正英539番を賛美いたします。
購読いたします。購読文23-4-96編。購読文23-4-96編。新しき歌を主に迎えて歌え。
全地を主に迎えて歌おうです。
主に迎えて歌い、その御名を褒めよ。もろもろの国の中にその栄光を表し、そばしは大いなり、大いに褒めたとうべきものなり。もろもろの民のすべての民はことごく虚し。尊きと御意とはその御前にあり。もろもろの民の輩よ、栄光と力と、その宮にかなう栄光をもて主に与え。清き麗しきものをもて主を拝め。もろもろの国の中にいえ、世界も固く立ちて動かされることなし。地は喜び、天は喜び、地は楽しみ。田畑とその中のすべてのものとは喜ぶべし。主、来たりたのを。義をもて世界を裁き、信仰告白を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストは発し、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき救いについて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストにおいて定義せられ、聖書において明しせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我らは罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなり構え。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の御を結ばして、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の万産との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たり賜物を待ち望む。我らは各信じ両の生徒と共に主と信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、 黄泉に下り、三日目に死人の内よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御臨に出し賜えり、賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。二箇所を朗読いたします。はじめに、マタイによる福音書第9章9節から13節まで、新約聖書の12ページをお開きください。新約聖書12ページ、マタイによる福音書第9章9節から13節まで。さて、イエスはそこから進んで行かれ、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスが家で食事の席についておられた時のことである。多くの主税人や罪人たちが来て、イエスや弟子たちと共にその席についていた。パリサイ人たちはこれを見て弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人などと食事を共にするのか。イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が好むのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か学んできなさい。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。続きまして、ヘブル人への手紙第13章7節から16節まで、新約聖書358ページをお開きください。358ページ、ヘブル人への手紙第13章7節から16節までを朗読いたします。神の言葉をあなた方に語った指導者たちのことをいつも思い起こしなさい。彼らの生活の細胞を見てその信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。さまざまな違った教えによって迷わされてはならない。食物によらず恵みによって心を強くするがよい。食物によって歩いた者は益を得ることがなかった。私たちには一つの祭壇がある。幕屋で仕えている者たちはその祭壇の食物を食べる権利はない。なぜなら大祭司によって罪のために捧げられる獣の血は聖所の中に携えていかれるが、その体は聖所の外で焼かれてしまうからである。だからイエスもまたご自分の血で民を清めるために門の外で苦難を受けられたのである。したがって私たちも彼の恥ずかしめを身に負い、聖所の外に出て身元に行こうではないか。この地上には永遠の都はない。きたらんとする都こそ私たちの求めているものである。だから私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の皆を讃える唇の実を絶えず神に捧げようではないか。そして善を行うことと 施しをすること等を忘れてはいけない。神はこのような生贄を喜ばれる。お祈りをいたします。教会の誠の頭で言いましたも、父なる神様、本庁あなたがお立てくださいました。この教会の礼拝堂に集められ、愛する兄弟姉妹方とともにあなたに礼拝を捧げることのできます恵みを感謝いたします。毎日同じようなことの繰り返しのように思える一見単調な毎日の生活の中にも、あなたの恵みが豊かに、そして確かにありましたことを今思い起こし、ここに感謝を捧げます。動けるということ、また私たちがお互いに話せること、見ること、聞くこと、また物を書くこと、食べること、そして働けること、学べること、笑うことや泣くこと、あなたへ祈ること、また人を愛せること、生きること、皆生かされているということ、これら一つ一つを数え切れないあなたの恵みとしてここに感謝をいたします。しかしまた感謝とともに、私どもがあなたに対して犯してまいりましたさまざまな罪をここに告白し、あなたの御前に許しを請うものでございます。感謝の思いを忘れてつぶやいたこと、疑ったこと、祈らなかったこと、人々を憎んだこと、人を傷つけたこと、復讐したこと、愛さなかったこと、また仕事や勉強や奉仕の技をサボったこと、思い高ぶり傲慢になってしまったこと、人を見下したこと、誘惑に負けてしまったこと、そしてあなたを忘れ、私どもが犯してまいりましたさまざまなこれらの罪と、また咎とはあなたの御前に心から懺悔をするものでございます。どうか私どもの罪を許してください。そして今朝の礼拝を通して、私どもをどうかもう一度新しく作り変えて、私どもの心を清め、あなたに従っていく勇気と決断とを与えてくださいますように。聖霊によって私どもの心をあなたへの思いで満たしてくださいますようにお願いをいたします。人の声のみ多いこの世の中にあって、人の声のみ大きいこの社会の中にあって、人の声に左右されることなく、マスコミを通じて報道されるこの世の声に惑わされることなく、まず何よりもあなたの御声に聞く姿勢を私どもに与えてください。聖書は示しております。信仰の先達者たちはアブラハムも、またダビデも、ペテロも、パウロも、その他の者たちもこの世の声ではなくあなたの御声に聞き、そしてあなたの御心に従ってまいりました。そして何よりも主イエスキリストご自身が朝に夕にあなたに祈り、あなたの御声を聞き、そしてあなたの御旨に従い通して、あの十字架の道を歩まれました。父なる神様、どうか私どももまずあなたの御声に聞き従う信仰を与えてください。聖書を通して語りかけられるあなたの御声に聞き従うことができますように、ただ今よりあなたの御言葉を愛する宮内牧師の解き明かしを持って聞こうとしております。どうか真剣な思いを持って、また謙虚に御言葉に聞き、その御言葉に従うものとならせてくださいますようにお願いをいたします。今朝は芦屋山手教会を覚えて祈ります。芦屋山手教会で牧されております伊坂先生、またイ・チョンカン先生、そしてそこに集う お一人一人の方々をあなたがお守りくださいますようにお願いをいたします。ことに高校生をはじめ若い人々をあなたが捉えて、そして受精へと導いてくださいますようにお願いをいたします。私どもの教会も求道者会を始めております。どうか若い魂が、またあなたを知らない人々があなたを信ずる信仰を与えられて、この人生を豊かに生きていくことができますように導いてください。今朝この礼拝に出席することができません、愛する兄弟姉妹を覚えます。ことにギデオン教会の働きのために溝口長老は市内教会でもって証の技を成しておられます。どうかあなたが溝口兄弟を強め、その口を持ってあなたを証しする言葉を人々に語らせてくださいますようにお願いをいたします。また病床のところにある人々を思います。礼拝に出席したくても出席することのできない方々を思います。それぞれの場所にあってあなたが癒しの御手と、また平安な心とをお与えください。これらの感謝と願いと我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌243番を賛美いたします。 ストにあった人々と題して宮内牧師より御言葉を解き明かしていただきます。
私は聖地、イスラエルのことについてよく話をいたしますけれども、これは皆さんがその時に、生きておいでになったわけではありません。たびたび話をするのは、私は聖地に行ったことがあるんだぞと言って皆さんを羨ましがらせる、そんなことを一つも考えております。聖地においでにならなくても聖書をよくお読みいただきました。そのところで主イエスキリストにお会いになることはできるものであります。また聖地のことについて書いたところのものも書物もたくさんありますから、そういうものをお読みくだされば、そしていろいろ皆さんの心の想像力をたくましくしていただければ十分に役立つのであります。しかしながら、私が聖地に、参りましたことはもう20年も昔のことでありますけれども、未だに生き生きとその時のことが残っておりまして、その受けた印象を少しでもお話をしますときに、聞いていただきたい、こう考えてよく話をするわけであります。それで、例えばその首都のエルサレムというところに今言いますと、昔の通りであるというわけにはいかないと思います。たびたびエルサレムにはその後戦争がありまして、何度もエルサレム町は全く破壊されたことがありました。その上を埋め立ったものでありますから、今日エルサレムに参りますと、悲しみの道、リアゴロローサという道がありまして、石畳の道がありまして、そこをイエス・キリストが十字架を背負って刑場に引かれて、おるといれになって、でここで、最初につまずかれたところ、ここは8番目に、つまずかれたところ、10番目はここだというふうな印がその道のところについておりますけれども、実はあそこのところは本当のところでなくて、イエスキリストがおられてなりましたところは10メートルも今ある道より下であるというふうなことを聞かされました。わけであります。それでまた嘆きの壁なんていうのがありまして、そこへ行きますと、そっと高いところから下のところまで降りていったところに、そこの大きな城壁の内側がありまして、そこのところでユダヤ人がお祈りをしております。おそらく昔のエルサレムの地上の高さはそのところが平らかであったんだろうというふうに思われるわけでありますから、私たちは、その通りが昔の通りであるというわけではいきませんけれども、昔を忍ぶことはできるわけであります。ところがこのガリラヤというところに行ってみ、ますと、そんなに、変わっておりません。それで、これは聖地の中では最も豊かな、自然の豊かなところでありますし、そんなに湖は変わるわけはありません。昔のガリラヤの湖は今のガリラヤの湖である。そこを岸打つ波はイエス・キリストもそのところで、足を洗われたに違いない、こういう感銘が、浮いてくるわけであります。でそこで、観光旅行をしようと思ってエルサレムで、 符を買いまして、バスでの3日旅行に出かけました。エルサレムからそのバスは出まして、そこから、まずサマリアの都のあったところに参りました。それから今度はサマリアに入りまして、スカルの井戸というイエス・キリストがヨハネ伝4章に出ております、そこに参りました。一人の女の方に話をされたそこのところが遺跡になっておりまして、そこには昔の泉が今でも残っておりまして、ある人は大変いい水が出ていると、日本でそういう学者の人が行きまして飲んでご覧になったそうであります。それも地下になっておりますが、そういうところがありました。それからナザレに参りまして、でナザレから今度はまたバスに乗ってずっと東の方に向かっていきますと、やがてガリラヤの湖畔に出ます。ガリラヤ湖の真ん中の湖畔に出るわけであります。ガリラヤ湖というのは後ほど私たちが例えているよう手のひらを広げたような格好をしておりまして、ナザレがここならばここのところに今でもベツサイダという町がありまして、そのベツサイダじゃありません、テベリアという町がありまして、これは昔の通りでなくてホテルまで建っておりまして、なかなか賑やかな町がそこにあります。それから北に参りますとマグダラというところを通り、さらに北の方にもうほとんど北岸と言われるところに来るとカテナールというところに着きます。それから今度は東に回ってヨルダン川を渡って向こうへ行くとベツサイダというところの遺跡が今日もあります。もっと南に回りますとマグダラの向かい側のところに、このガダラの地というのが今でも、そこにあるわけであります。さて、この、カテナールにつきまして、そこを歩いていますと、そこには昔の街道の跡がありまして、ユダヤ教の大きな街道の跡が今でも残っておりますが、この街道は残念ながらキリストが出席された街道ではなくて、それから随分経って後に12世紀頃に十字軍がヨーロッパからやってきまして建った街道だそうであります。その街道のところから海辺に向かって歩いていくと、そこに八角の家の土台が残っておりまして、かなり大きな家の土台が残っておりまして、伝えられるところではそこはペテロの家、漁師ペテロの家であったというのであります。それから左の方を見上げますと高い丘がありまして、キリストはあそこのところで山の上の説教をされたところだ、こういうのであります。それからもうそうなりますと夕方になりますので、再びバスに乗って今度はもうバスがどんどん山の上に、ガリラヤ湖の北の方の山の上に上がっていきまして、900メートル上がったところに、そこにサファドという町があったと思います。そのサファドという町は、大変高いところにある町でありますので、キリストが山の上にある町は隠れることがないと言われたのはその町のことだという言い伝えがあります。しかしそのサファドの町に入りますと、幸せなことにはガリラヤ湖が目の下にずっと見ることができまして、大変面白い町だと思いました。そこは昔ユダヤ教がシリア等に迫害をされましたときに、ユダヤの街道がそこへ逃れてきて各々の地方の街道を作ったというので、今日でもまるで隣もまた街道だというぐらいたくさんのユダヤ教の街道が残っておりまして、その中に入っていきますと、キリストが出席された街道というのはこういうふうなものだったのかと思うような昔のままの格好をとっております。 私たちが想像しておったこの私たちの教会のようなこういう形ではありませんでした。真ん中に高いところがありまして、そこの上で、聖書が読まれ、話をされる、そこへ上がって話をするときには話をする、横の方にはこう聖書の川拍子の川の巻物がありまして、それをこう巻いては、それは旧約聖書を読んだ、その跡が残っておりまして、昔の会堂というのはこういうのだったんです、大物であります。そのサファドにやがて流刑が参りまして、夕方に見る見下ろすところのガリタヤはもう本当に忘れることができないように美しい景色であります。なんと素晴らしい景色だろうと、右の方遠くにあると、聖地で一番高いというタボブ山が見えるのであります。そのタボブ山のふもとに、キリストが野の花を見よと言われた、アネモネの花のいっぱい咲くと言われる、エスドレエロンという平野がありまして、その平野のところに、その山のふもとの平野のところにもう一つハルマゲドンというところがありまして、これは昔たびたびそこで戦いが行われたと見えまして、黙示録を見ますと、善と悪との最後の、この地球の善と悪との最後の戦いはハルマゲドンで、戦われるということが書いてありますが、多分そこからその名前が出てきたんであろうと思うのでありますそれで、この成田湖のところから、そのサファドのところから見下ろした明かり屋が、まあ、ことに、美しいのであります、それで、まあ、そういうふうな聖地の状態というものを、景色を背景にいたしまして、私たちはそこらを歩いてみるわけでありますけれども、そこのヘベリアというところから掛け南に参ります。その海岸の途中のところに、そこに、このマグダラというところがあります。それで、そのマグダラというところはやはりイエス・キリストが一つの奇跡をなさったところであります。イエス・キリストはこのガリラヤの町々村々をお歩きになりまして、一人一人の病の持っている人に手をつけて大きな癒しの技をしておられるのであります。体の悪いところの人はもちろんイエスによって癒されたのでありますけれども、それだけではありませんで、私たちが聖書、福音書を読んでおりますと、心の病を持ったところの人々がこのようにその頃もおりまして、そしてその一人一人の人の上に、頭の上に手を置いてキリストがお祈りになりますと、その人々は癒されたということが書いてあります。心の病が癒されることによりまして、その人々は体の病まで癒されたのでありましょう、こう思うのであります。主イエス・キリストは大きな癒し主であります。それでこのマグダラにおいても、そこに一人の婦人がありました。マリアというところの婦人がありました。それはキリストの母マリアとは全く違った種類のマリアでありました。それでそのことを私たちは聖書のあちこちで読むことができるのでありますけれども、ルカ伝8章のところ、ルカによる福音書の8章のところを読んでみますと、そこにマグダラのマリアの話が出ております。悪気に疲れたところのものが癒されたところのマグダラの眉ということが書いてあります。今日多少伝説のことなども想像の中には入ってまいりますけれども、その、 マグダラクの湖畔にありますところのマグダラというところは、当時はもう非常に堕落をしたところの町でありました。そうして、そのローマの帯が加わり、またギリシャの影響を受け、非常に堕落をしたところの町でありまして、ある人は当時のマグダラの堕落の状態というものは、昔のバビロンに匹敵するぐらいであると言っておるくらいであります。で、そこに一人の婦人が、美しい婦人がありました。この女の人は、どういうわけでそうなったかわかりません。家庭が不幸であったり、あるいは社会の非常な大きな、物質の本位のいろいろな風潮の中で揉まれたり、大変な不幸な目にあったりして、とうとうその生涯は愛し欲の生涯に落ちてしまったのであります。で、その湖岸から少し離れたところにマリアの泉というものがありまして、その泉の家は本日も残っていると言われております。その泉のところ、マリアの泉ところに呼ばれておりますのは、その美しいところのマリアが男性の心を引こうと思って、自分をより美しくしようと思って、毎日そこのところでやってきては水浴びをしたといって、いう伝説が残っておるのであります。男たちはこぞって、この毒の花のような一人の婦人に集まってきたわけであります。ところが、このマリアは、決して自己で自分のそういう状態に満足しておったわけではありません。自分を美しくしようと思うところの思いの中にもっと違った美しさがありました。自分の中にはいつでも心の中に葛藤がありまして、善と悪との戦いをやっておりまして、しかしこういうふうな暴風の中に自分は入ってしまったでは、今日も自分は誘惑をやり続けるんだというふうな悪に座り込んだような生活をしておったのだ。マグダラのマリアでありました。ところがそういう状態でありますのを聖書は、悪気に疲れた一人の女という表現をしておるのであります。その人は体が元気でありましたけれども、魂が病んでおったわけです。ある時イエスはそのマグダラにおいでになりました時に、マリアにそのマリアにお会いになりました。それでマリアは今まで大体人の顔をしげしげと見たことのないところの人でありました。その時イエス・キリストに会いますと、初めてこのマリアはイエス・キリストに向かってしげしげとその顔を見ました。今までこんなに、その人の顔を見つめた人の顔を見つめたことはありませんでした。またこんな変わったというのでありますか、こんな自分の思いもしなかったところの方に自分が顔を向けるというような経験は一度もありませんでした。イエス・キリストはそのマリアをしっかりと見つめられまして、そうして見つめられたマリアは自分の心の底まできっと光が差し込んでくるような思いがしたのでありましょう。それでマリアは主の目を見ておるうちに主が言っておられる言葉を思い出しました。あなたは美しいものを求めているが、あなたは本当に汚れているところの人ではない。あなたの心の中には美しいものが残っているので、あなたはその美しいものに対する向け方を違っていたのである。私はあなたを本当に美しい人にしましょうと言って、イエス・キリストはそのマリアの心の中に突き刺さるように、体中突き刺さるようにイエス・キリストの目がマリアを差し貫いたのであります。そうしてマリアの頭に手を置いてキリストが祈られましたところが、マリアはそこで経験したことの、今までかつて経験したことのないような、しかし自分が本当に求めていたものはこれだというふうに思うところのものを初めてそこでマリアは 見出すことができたのであります。体の中にわだかまっておったところの罪が全部すっと抜けてしまって、そうして自分の心にあったモヤモヤも葛藤も何もかも全部断ち切られてしまいまして、そうしてマリアはそこで本当に人生というものを見直すことができて、生き返ることができたのであります。彼女は全くそこでイエス・キリストに会いまして、新しいところの人になったのであります。それで今日私たちがここ聖書をあちらこちら読みまして、マグダラのマリアという名前がたびたび出てきておるのを私たちは見出すのであります。聖書の中に一人の人の名前が何度も書き残されているというのは、よほど印象深かった人であるに違いないと思います。今ご一緒に歌いました賛美歌に出てまいりました、あの金持ちの青年のことが書いてありますけれども、金持ちの青年はイエス・キリストが見つめられたその目に答えませんでした。それで彼の名前は聖書の中に